皆様お元気ですか？浦島康成です。安息日学校聖書研究ガイド、今期はエフェソの信という手紙を学んでいます。今週第3課は御座に憑かれたイエスの力です。暗唱聖句はエフェソ1章19節と20節です。また私たち信仰者に対して絶大な働きをなさる神の力がどれほど大きなものであるか悟らせてくださるように、神はこの力をキリストに働かせて、キリストを死者の中から復活させ、天においてご自分の右の座につかせ。今週は十字架にかかり復活し昇天されたイエス様が宇宙の王座にお着きになったことについて学びます。テキスト18ページの今週のテーマのところに次のように書かれています。パウロはエフェソの信徒が彼らの文化にある様々な力や神々を崇める誘惑にさらされても、聖霊によって神がキリストにおいて彼らに与えてくださった無限の力を経験できるようにと祈っています。すでに学んだようにエフェソの信徒への手紙はパウロが監禁されている間に書かれたものであると考えられています。自由が制限されて、それまでのようにいつでもどこにでも行ける状態にはない彼が、異教の文化の中にあって信仰を保っている教会員のためにできることというのは、手紙を書き送ることであり、そして何よりも彼らのために祈ることでした。日曜日のところでそのことが扱われています。問い1のところに紹介されているパウロの2つの祈りを見てみましょう。まずエフェソ1章の15節16節です。こういうわけで私もあなた方が主イエスを信じ、すべての聖なる者たちを愛していることを聞き、祈りのたびにあなた方のことを思い起こし、絶えず感謝しています。パウロがいつもエフェソの教会員のことを心にかけて祈っている姿がここにあります。そしてエフェソ3章14節の言葉です。こういうわけで私は御父の前にひざまずいて祈ります。その祈りはひざまずいて祈るほどの心からの祈りであることがわかります。パウロはここで何を祈っているのでしょうか。月曜日のところでそれが扱われています。パウロが心を込めて祈り願っていることはこのように表現されています。エフェソ1章17節と18節です。どうか私たちの主イエスキリストの神、栄光の源である御父があなた方に知恵と啓示との霊を与え、神を深く知ることができるようにし、心の目を開いてくださるように。パウロは教会員たちに知恵と啓示の霊、すなわち聖霊が与えられることを切に願っているのです。それによって神様をより深く知り、心の目が開かれることになるのですが、聖霊が与えられることによって示される真理が18節と19節に3つ書かれています。エフェソ1章の18節19節の言葉です。そして神の招きによってどのような希望が与えられているか、聖なる者たちの受け継ぐ者がどれほど豊かな栄光に輝いているか悟らせてくださるように、また私たち信仰者に対して絶大な働きをなさる神の力がどれほど大きなものであるか悟らせてくださるように。信仰者に神様が与えてくださっている希望がどのようなものであるか、約束されたものの相続者であるものが受け継ぐものがどれほどのものであるか、そして神様の力がどれだけ大きなものであるか、この3つです。特に2つ目の受け継ぐものに関しては、信仰者が相続者とされ分不相応な祝福に預かるということと同時に、新明記では神の民が修行の民と呼ばれている通り、信仰者自身が修行である、つまり神様が私たちをご自分のものとして受け取ってくださるという二重の視点があります。 私たちが神様からどれだけ価値があるものとして見られているかということを正しく知るためには、聖霊のお導きが絶対に必要なのです。ここは大切なのでもう一度言います。信仰者に神様が与えてくださっている希望がどのようなものであるか。約束されたものの相続者であるものが受け継ぐものがどれほどのものであるのか。そして神様の力がどれだけ大きなものであるか。聖霊のお導きによってこの3つのことをしっかり捉えることが魅惑的な異教世界においてブレずに生きる秘訣です。火曜日のところでは今週の暗証聖句の後半エフェソ1章20節に書かれている2つのことが扱われています。エフェソ1章20節の言葉です。神はこの力をキリストに働かせてキリストを死者の中から復活させ天においてご自分の右の座につかせ。イエス様が復活されたこと、そして天の父なる神様の右の座にお着きになったこと、この二つです。今宇宙の王座に座っておられるお方は死者の中から復活したお方です。私たち人類の一人に数えられたお方が天の御座にお座りになっておられるのはひとえに罪によって断絶してしまった神様と私たちとの関係を元に戻すためです。このイエス様についてパウロはこう書いています。これは水曜日の問4に関わるところです。エフェソ1章21節の言葉です。すべての支配、権威、勢力、主権の上に置き今の世ばかりでなく来たるべき世にも唱えられるあらゆる名の上に置かれました。すべての支配、権威、勢力、主権、これは2章2節ではこの世を支配する者、かの空中に勢力を持つ者、すなわち不従順な者たちのうちに今も働く霊とも表現されるものです。目に見える世界で権威を振るう者、目に見えない世界を支配する者、さまざまな力がエフェソの教会員たちの周りに、そして私たちの周りに存在しますが、イエス様はそういうものをはるかに超えた力ある宇宙の王としての地位を占めておられるのです。木曜日のテキスト23ページにはこのように表現されています。すべてのもの、すなわち宇宙的、超自然的、そして霊的な力を含むすべてのものがキリストの足元にあり、キリストに従っています。私たちの兄弟と呼ばれることを恥となさらないお方が絶対的な権威をお持ちのお方でいらっしゃるということ、これを聖霊の力によって捉えさせていただくことこそが、混沌とした世の中にあってエフェソの信徒たちが、そして私たちが惑わされることなく希望を持って前進する力となるということをパウロは何よりもよく知っていました。だから彼は自分が囚われの身にありながらもそのことを心から願い、神様に対して熱心に祈り求めていたのです。火曜日のところに戻りますが、イエス様がお着きになった宇宙の王座に関してエフェソ2章6節にこのように書かれています。キリストイエスによって共に復活させ、共に天の王座につかせてくださいました。なんと私たちもイエス様と同じ座につかせていただいているというのです。このことを考える上では先期も学びました黙示録に書かれている玉座のイメージを大切にしたいと思います。黙示録5章には天上の礼拝の様子が書かれています。ここに7つの封印で封じられた巻物が出てきて、私たちの救いに関わるとても大切なことが書かれているのに、誰も開くことができる人がおらず、ヨハネは泣くしかありませんでした。ところがユダ族から出た獅子ダビデの彦バエと呼ばれるお方が封印を開くことができるという朗報がもたらされました。その方こそが 宇宙の王座につくのにふさわしいお方であるわけですが、ヨハネが目にしたのはほふられたような子羊でした。ほふられたようなですから、死にかけている血だらけの子羊です。私たちが考えることができるものの中で最も力のないものがそこにありました。しかし全宇宙の賛美はそのお方に向けて捧げられているのです。黙示録5章12節の言葉です。ほふられた子羊は力、富、知恵、威力、誉れ、栄光、そして賛美を受けるにふさわしい方です。パウロがエフェソの信徒への手紙の中で、すべての支配と権威の上におられるお方として指し示したお方は、このほふられた子羊、イエス・キリストです。私たちがこのお方と同じ座につくということは、イエス様が私たちのためにしてくださった模範に従うということです。マルコによる福音書8章34節35節をお読みして終わりにします。私の後に従いたい者は自分を捨て、自分の十字架を背負って私に従いなさい。自分の命を救いたいと思う者はそれを失うが、私のため、また福音のために命を失う者はそれを救うのである。最後に皆様にディスカッションのテーマを2つ申し上げます。1つ目、これは月曜日の質問です。どうすれば信仰者に対して絶大な働きをなさる神の力をもっと経験できるでしょうか。このことは日常生活においてどんな意味がありますか。2つ目、十二弟子はイエス様から度重なる警告を与えられたにもかかわらず、誤ったメシア信仰を捨てることができませんでした。終末時代を生きる私たちも同様の誤解をすることがあるでしょうか。もしあるとしたら、それはどのようなものだと思いますか。ぜひ共に学びをなさる方と一緒に考えてみてください。皆様の学びを神様が豊かに祝福してくださいますように。